おいこら藤本、お前なんでここにいるんだよ。
え、だってスケジュール調整できたし、こっちゃんに聞いたら来ていいって言ってくれたから。
藤本のり子は隔月レギュラーって決まっただろ。今回お前が出演するとリスナーが混乱するだろうが、とっとと帰れ。
岡崎さん待ってください。ほら、岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるらじわって書いてあるメールもあるじゃないですか。
だめ、山か。どうせ藤原隆明くらいだろうが。
それはそうですが。
そうだ、おい山川。
何ですか岡崎さん。
お前藤本を締めてやれ。
え、
ほらグズグズしてるとお前も準レギュラーに降格するぞ。
藤本ちゃん、こっちゃん、どうしよう。藤本ちゃんは私の親友。そんなひどいこと私できない。でも岡崎さんには逆らえないし、
このままだとこっちゃんまで降格されてしまうわ。私に遠慮しないで岡崎さんの言うことを聞いて。
わかったわ藤本ちゃん、ごめん。
どこバキタンガス
もうだガス。
岡崎さん終わりました。
おー山川お疲れ。やりすぎちゃいないだろうね。
大丈夫です、眠らせただけです。収録中は目を覚ましませんよ。
よし、じゃあこっちゃん仕切り直しよ。
はい岡崎先生。
山川琴美と
岡崎瑞希のノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
ノイコラびっくりした。あれ藤本ちゃんいた？
いるよ。
最初から
最初から
あれ鳥
いるよ。
鳥でしょ鳥。
鳥、
え、お前事前収録
で違うよ。いるよ。
いるじゃんか。
いるよ。
最終的になんか、そう、いざという時のため用の
違う撮ってない事前撮ってない。これ今月用に送られてきたメールだから今の
ということで、久しぶりに、まあ、はい、オープニングコントというかミニドラマというか
改めとく。
あ、そうだ
こここそ
改めまして山川琴美です。
岡崎瑞希です。
藤本のり子です。
本当にいた、
はい、いたよいたよ
最終的な声が違ったけど
ね本人です、本人です、本人です
3回言った
大事なんだね、
はいはい、ということで、あのもう一度言うと、久しぶりにオープニングコント、
はい、そうなんです。
コントなの
ドラマ、オープニングミニドラマ。
これはですね、うん、一休さんからいただきました。
一休さんが省略しちゃうんだ。
ラボスイの、以降はね、イの115番でしたっけ。
はい、一休さんです。
はい、一休さんがいただきました。
ありがとうございます。
ちょっと、ね、今月ならではの、う
ん、ね、
なんか今月しかできない。
そうなんですよ。一応ちょっと軽く読んどくとね、こっちゃん、はい、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは、
なるラジは、
これ言ってましたね。
はい。
はい、JK、山川琴美が個人的にツボにはまったので、オープニングの小ネタを考えてみました。
女子高生。
女子高生？
そう、JK。
前回の、
うん、前回のね、もう、
だからこういうネタになってる。
でもだって、でも私だったじゃん。
ラジオしちゃって
る。高校生だっていう設定がさ、
まあ、設定これ説明しないと多分これ設定その設定でやったと思われない。
すごい、すごいのよ一休さん。なんかあのね、
あ、でも私この設定あの素でやればいいのかと思って素でやったけど
今の素だったかー。ああ、そっかー。
あー、ね、言うとね、うん、岡崎瑞希はね、ちなみにね、あの、なるらじ学園高等部の2年生に在籍しているんだけれども。
みんな同学年なの、うん、あんなに岡崎先生とか岡崎さんとか言って
たけど。言ってたけど、
そう、しかも生徒会の副会長なんだって。
うん、
で、原因不明の喉の病気を患い、1年間休学したため。
だから年齢は、
年齢は、年齢は、年齢は、っていうことで、はい、中等部時代には生徒会長を務めるほどの才女だったが、副学後は人が変わったように荒れくれているって。
どんな設定よ。
で、ちなみに、に山川琴美が奈良寺学園高等部2年生の在籍、はい、
これだからそのまま、ね、生徒会会長なんですよ。
会長だったら立場が違うよね、う
ん、でもまあほら年上なんで。
あ、そっかそっか。で中等部時代も生徒会に在籍し副会長を務めていた。
なるほど、ね、
この時に
先輩後輩ができ
て、ね、う
ん、関係ができてたんですね、
うん、
で、瑞希の素行不良に胸を痛め、更生のきっかけになればと瑞希を副会長に指名した、う
ん、指名した結果こんなことになったんです
ね。持ち上げる会長みたいな、
ね、一見真面目な才女だが実はド S って書いてますけど、
ね、まあド S の部分がさっき殴ったり蹴ったりみたいなところに現れる
みたいな、ね、なるほど、ね、
どね。
藤本ちゃん読まなくて、
読んでくれないの？
山梨学園高等部2年、うん、生徒会初期。
うん。
山川琴美の親友。
うん。
まあ、多忙のため、なぜ初期が忙しいんだ？
わかんない。
一番忙しいのが初期っていう。
ね。不思議なことに。
生徒会には隔月でしか参加できていない。
なるほどね。
ね。設定上は病弱な美少女キャラ？
ほら、病弱なんだよ。
ただし意外と多い。
うん、
という、なるらじ学園の
設定があった
中での、生徒会のドラマの一部っていうことでしたけども、ありがとうございます。
久しぶりに。ありがとうございます。面白かった。
しかもこのピンポイントなね。
ねえ、
すごいね。
うまいね。
すごいな、さすがだね。
ねえ、
さすがうちのリスナ
ーは。考えてるといえば、うん、先週、先月か、
うん、
無茶ぶりにめちゃめちゃ答えてくれてます。
ありがとうございます。
無茶ぶりでしたね。
無茶ぶりしたね。
ちなみに、お題私ああごめんなさいね、あ今あのテープじゃなくていろんなものが転がっちゃったんですけど、7月は3人のダメ出しかっこ恋愛話含むっていうことでくくってるんですけど、
はい、
ほぼ恋愛話、
まあ恋愛話が発展してダメ出しだなってなったから、まあ、
そうですね、
そうそうそう、
ね、
その後に読んだ藤原貴明さんへの
、はい、
あそうそうそう
ものもちょっと、
う
ん、
あれおかしいなうちらじゃあダメじゃないみたいな、ね。
そうね。
相談、相談に乗ったつもりでいたけど、うちらじゃ、ダメかもね。ダメ者がいねえぞって話になったってこと
で、ね、から、ダメ出しをしてもらおうかっていうことだったんですけど、はい、いっぱいいっぱい来ましたので、
本当
でも、はい、ね、恋愛だけじゃなくて、
うん、
個人的なダメ出し。その、ラジオに対するダメ出しとか、いろんなダメ出しいただきました。
うん、あじゃあちょっと真摯に受け止めますよ。
はい、もちろんです。もちろんですよ。
じゃあ、ぜひ読んでください。
はい。お願いします。
あれ
まずは、
まずは。
あ、でも、んどこ行こうかな
ぁ。
選ぶの選ぶの、
いや、ね
すごい、いっぱいごちゃごちゃに。
まあいいや。
これ
まあいいや
まあいいや。
どういう
こと？ですね。こちらは、いきます。岡崎さん、山川さん、藤本さん、こんにちは。
こんにちは。
回を重ねるごとにお便りのハードルが上がってくるようで、締め切りが近づくと胃が痛くなってくる
日
々よです。嘘、そんなことないよ。
ねえ、簡単に気軽に。
そう、うん、気軽に送ってください、う
ん。ただダメ出しするかもしれないだけだもんね。
え？
それが、ね、それが胃が痛いんじゃないかな。はい、さて前回の放送の中で以前前中こと前田さんがゲスト出演された時、うん、ナルラジ三人娘のパワーに押されて前田さんが普段のおしゃべりができてなかったよねと山川さんはまるで他人事のように言っていましたが先日あの時前田さんが告知されていた番組の最後の更新がありまして、うん、ナルラジで言えなかった本音トークが炸裂してましたよ。
炸裂？
もう本当にもう本当にもう山川琴美が無茶振りしたんだよ、もう本当に。
何？やばいやばい。
前だ。
やばい、毎週殺されちゃう。
ナルラジで猪木のモノマネを強要されたことがよほど辛かったか。延々こっちゃへの不満を語ってました。聞いたぞ前だ。登場していない番組内でこんなに話題になるなんて、こっちゃん恐ろしい子。パーソナリティ同士でも初登場のゲスト相手でも全く遠慮せずズバズバと物を言うのがナルラジ流で裏表がなく良いところですが、やりすぎて今後ゲストさんが来なくなったら困るので程よいバランスでお願いします。
めっちゃリアルなダメ出しじゃない
ですか。そしていつか前中さんにいろんな意味でのリベンジの機会を作ってあげてください。
お
ー、作ろうじゃないの。
ほんとほんと、
また
自然上げる回じゃないの、それ。
大丈夫じゃないの、これ撮っとこうか、この。
そうね。
毎週来た時にこれを見せるために。
ちょうどこれ言ってんだけど、みたいな。
ほんとっていうことで、ね。リアルなダメ出しでしたね。
まあ、確かにね、男の人にはちょっと入りにくい女3人でね、キャイキャイ言ってるから、ちょっとね、前中なら大丈夫だと思ったんだけど、
ね、私楽しんでるように見えたんですけど、
いや楽しんでたとは思います。
楽しんでたけど無茶ぶりが嫌だったんじゃない？
あ、私？だ違うよ、前中の、うん、あのまあ前田くんのね、
うん、
あだ名の由来から来たらもうそれするしかないじゃん。
ああそっか、それを分からせるためにやった
の。前田中途半端の中途半端さ加減を
あの
教えてあげないと、うん、なぜ中途半端かっていうのがね、
分かんないから。だからこっちゃんの優しさだったんだよ。
そうそうそうそう、
それがね裏目に出たって話、
うんうん、まさかこんなに違う番組でね
言われてた。知らなかった。誰も教えてくれなかった。ありがとうございます、ね。
知らなかったから教えてくれてありがとうございますで終わるの。
告発な番組。
あ、他にもいっぱい来てるよ。
はい、来てる
よ。じゃあ、読んでください、
読んでください。
はい、じゃあ、あ、これ違うの、した方がいい？
あ、うん。 それでいいよ。それでいいよ。
人間計算機さんからでーす。
はい、ありがとうございます。
こっちゃん、岡崎先生、なるラジは。
なるラジは。
今月は休みのはず、藤本ちゃんもなるラジは。
なるラジは。
今月は全くどうなるか予想がつかないテーマ、ダメ出しですが、うん、ダメ出しというか、この3年半で、こっちゃんの喋り方がいい意味で砕けた気がします。
私3年半 !3 年半へぇ、3年半
そこにびっくりした。壊れたの、レコード。壊れたの壊れた
3年半もやってんでしょ、今日。リピート率が、言葉がびっくりした。
すごいね。3年半も続けられたなんてすごいことだね。で、最初の数回は岡崎先生に対して完全にビビってるのか。
違う。お互いに探り合ってた。
今や普通に突っ込み、そして軽くエスケがたっぷりな最後の一言がおまけに。
おかしい
な。あ、結局ダメ出しだ、だって。ちなみに藤本ちゃんのダメ出しは番組1回分使うので、再検証藤本のりこの回でお願いします。
お、作んなきゃ。
おー、いいよ、いいよ、そんなに
別枠で。
私にダメ出しなんてあるわけないじゃん。何言っちゃってんの。そんなちょっと
それは藤本ちゃん腕上げた。
いい
ジョーク来たね。
藤本ちゃんやった
。藤本ちゃんダメ出しの回は藤本ちゃんいない時にやったらすごい盛り上がると思う。
そうですね。
もういなくてもいるっていう
状態で。再来月かな。
ちょっとちょっとちょっとあのねあらかじめ私が来ない日に収録するっていう風に組まないじゃん。
違う、あれはあくまでも偶然になる
から、ね、偶然来なくなってるだけだから、
偶然その日に当たっちゃう。
そう、そんな会話できないでしょ。
そうだな、前もって。
あー、そ
っか、ツイッターとかで今日ちょっと藤本ちゃん来れないからさみたいな、今月ちょっと藤本ちゃん来れないからさ、おたり今のうちに言っとけばいいってこと。
ネタバレしするってこと？番組の中じゃなくて。
もうちょっとな。
そうですね。
いや、じゃあ、5つ再検証やればいいんでしょ。
何5つ再検証？
5 つも。
この
藤本のり子がいるときに、うん、再検証、藤本のり子の回っていう。
あ、5つって私が いながらって
こと？ 5個じゃない。
あ、びっくりした。なんで5個？
私も今5つって。5個もある。
違う、いながら。言葉って難しいね。
日本語難しいね。
いながらもね。
いや、なんでする方向になってんの？いらないから。
だって帰ってきてないのも藤本ちゃんに対してんの
だから。だからないってことでしょ。
てか言いたいことがありすぎて。
いっぱいあるからって、
うん。多分割愛されるのが嫌だったんだと思うんですよ。
先生が手に取ったらここは割愛されるなと思ったってこと。
そうそうならないようにね。
ひどい。
ひどいんじゃないのかな。
ないない、私にダメ出しなんてない。きっと他の人もないよ。
次行こうか。
うん、行こうかな。ね、もうすでに選んでたよ。はい。これは、寝落ち武者さんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるらじわ。
なるらじわ。
今回のテーマが、3人へのダメ出し、かっこ恋愛も含むということで、うん、はい、恋愛については、惚れても前に一歩踏み出せない超人見知りで、恋愛経験が全くゼロなため。
こんなの公共の電波で？
皆様に口出しできるような経験が一切ございません。どうぞ我が恋愛道を貫いてくださいませ。その結果を楽しみにしております。全然関係ないですが、自分はこっちゃんのファンなので、うん、イベント物販物等でお話しするときのこっちゃんは、
何
限定
超素敵だと思います。
ありがとうございます。
さて、自分はラジオでの3人について考えてみました。はい、私の寂しい一人部屋を笑いで埋める最高の3人だと思ってます。
いいとこ噛んじゃダメですよ。
もう一回言ってください。
いいこと言われた。もう一回言ってください。もう一回言ってください
。いいとこは
噛まずにお願いします。
さて、自分はラジオ
ラジオなのについ
て考えてみました。
はい、
私の寂しい一人部屋を笑いで埋める最高の3人だと思っています。ただし、あくまでも遠くから聞いている間に限ってですがってことで、近くで聞くと怖いってことかね。
どういうこと
だろ
う。近くで聞くってどういうこと。
ここ大事。はい、以前ゲストで来られていた前中さんが、
また前中
また前中
前中
さり際に紹介されていたラジオを聞くと、
あ、聞いた、
え、この人、ここまでハイテンションな人だったの？と、つい驚かされてしまいました。これ、それがあってから、こんな人をゲストに呼んでほしいという人募集という募集が、この三大猛獣を戦わせてみたい、新たな猛獣。
猛獣限定なの？
ね、募集に見えて仕方ありません。トーク中、ゲストの方、特に男性のゲストの方ですね。 主に男性の場合のこともたまには思い出してあげてくださいね。ではでは、ということで。結局ダメ出しじゃん。
ダメ出しだったね。
みんなやっぱり、あ、何あれ、前中がかわいそうって思ってたってこと？
やっぱ女3人のところに男を入れた結果がなってちょっと切なくなったんじゃない？男性だし。
まあね、あ、そっか。だってカイラちゃんは全然大丈夫だった。
いなかったもん、藤本ちゃんが。
あ、私のせい？いや、前中は私最初いなかったでしょ？井戸木やってる時だって私いないんだからさ。
いやいや、じゃなくて、女性は大丈夫なのよ、多分。
まあ、女の子のな、
ね、女子会だから。
女子会の中に女子が入る分には。
ただ、男性陣が入ると、こうなるかっていうのは初めて多分、
前中で。前中で。
しかも前中が、
普通の人だったらよかったら。
ああ、そうだね。
本当はこんな人だったのに、この番組に来るとこうなっちゃったのっていうのが多分びっくりだったんでしょうね。
ギャップ萌えだね。
燃えてるかどうか。
あ、そうか。そうか。そうか。
ギャップだね。
ギャップだね。ただのギャップだね。そうか、間違えたね。
でも何がすごいってみんなちゃんと聞いてくれてると、ね、本当にありがとう。ここで告知するとすごいよ、みんな。ゲストさん募集だよ。猛者じゃないよ。猛獣でもないよ、募集してるのは。ゲストさんだよ。
なんで募集してんの？
あ、そうか。
わかんない。
ジアが呼ぶんでしょ。
電波に乗せて募集しちゃったけど。
ねえ。
いいのかな。じゃあ僕行きますみたいな。
ね、
立候補。
立候補制
ねえ、ね、ありがとうございます。行きますか？
次行きますか？
はい。
はーい。いやー。ラジオネーム一休さんからいただきました。ダモスイの115番さんですね、うんうんうんうん。はい。こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは、
なるラジは、
テーマメールのお題がパーソナリティへのダメ出しということでしたので、最近の8回分でどれだけメールを読めたかを集計してみました。
マジで
リアルダメ出しだ。あ、恋愛ネタはスルーさせていただきます。ちなみにワースト1位は、6月更新の第44回。うん、岡崎瑞希の暴走、先生、健康は笑いが一番って何ですか？でした。レギュラー3人が揃った回で、読んだメールは8通です。
結構読んでんじゃん。
結構読んでん
じゃん。結構読んでるよ。
2、3通かと思って
た。ね、ほかだよ。
はい。続いて、読んだ数が多いベスト3を発表します。ベスト3を発表します。うん、あ、2つあるのか。うん、第2位は、11通の回が、2回あり、第37回、さらば藤本ちゃん、期待の新人、佐竹海里さん初登場。
おーさらばしてねえよ
第39回、海里ちゃんも来られなかったから、今月は原点回帰、2人でなるラジの2回です。
ちょっとドキドキしてきた。
どちらも藤本ちゃんがお休みの回ですね。
ちょっとドキドキしてきた。何これ。
さて、栄えあるトップは、はい、なんと、13通ものメールを読んだ。
めっちゃ読んでんじゃん。
第40回、うん、レギュラー3人13通。
あ、いるじゃん！
肉姫衝撃の告発、私を陥れているのはリスナーじゃない、あなたたち2人です。でした。すごいね、このさ、ファンタイトルが秀逸だよね。あれ藤本ちゃんがいる回だ。
ほら私のせいじゃないもん。
藤本ちゃんをディスるつもりが、とんでもない結果になってしまった。
なんでディスるつもりだったの
それではまた、と。集計データもおまけで送ります。ボツになったものも含めて副題付きです。副題はぜひ。
あ、すげえすげえ
!1、2、3、4、5、6、7、8。じゃあ、8回分聞いてくれたんですね。
ありがとうございます。
ね、すげえ面白い。
副題は紹介してくれないんだね。
副題紹介する？第37回から44回までのですね。うん、はい、第37回、藤本さん、休み、
うんうん、
3人、さらば藤本ちゃん、期待の新人、佐竹海里さん、初登場の回ですね。ね、で、第38回、レギュラー3人、これ9通です。うん、藤本ちゃん、奇跡の復活、でも準レギュラーからやり直し。第39回、藤本さん休み、2人でやりました。11通。うん、かえりちゃんも来られなかったから、今月は原点回帰、2人でなるラジ。
この辺から隔月が始まってるんですね。
第40回、レギュラー3人、13通。肉姫衝撃の告発。私を陥れているのはリスナーじゃない、あなたたち2人です。
本当よ
第41回、藤本さん半休。途中から4人9通、謎のゲスト毎中登場、続き出演が板についてきた藤本ちゃんの明日はどっちだ。
すげえ。
第42回レギュラー3人、10通、恐怖の仕分け奉行降臨。え、話が違うよ。
あの時10通しか読んでないの。
ねえ、めっちゃ読んでないじゃん。すげえ読んだつもりだったのに。
13通の時よりも。
そうなんだ。
一番最初だと思
ったのに。第43回、藤本さん休み、二、うん、人、十、うん、つ、うん。今回は藤本ちゃんがいないから、普通歌をいっぱい読めた、はい、山川琴美。
こら
ー今回よ、
私、読んでねえじゃん
一番読んだ日だと思ってたの。違うんだね。そして、第44回、レギュラー 3人で、初、うん、岡崎瑞希の暴走。先生、健康は笑いが一番って何ですか？
すごいかなすごいすごいすごいいいじゃん。これで内容わかるもんね。
覚える、
あれねって思い出せるもんね。
かっこいい !Q さんかっこいい、
ありがとうございます。すげえこれ。
ぜひ1回目からお願い。
大変
大変大変
えらいこっちゃ
えらいこっちゃ。いやいや、でも案外、そうなんだね。
ねえ、でも平均するとやっぱり10通ぐらいですね。
そうですね。
でも10通は読んでる方だと思うよ。言ったら怒られる？あれ？
わかんない。10通。
まあ、何分やってんだって話ですよね。
そうだね。そうだね。何分やってて10通だ
ったんだね。この数の割に10通が多いって話
ね。そうね。そうね。そうね。
失礼いたしました。
だから私がいるから減ってるわけじゃないよ。
ねえ、ちょっと、それは分かった。
反省して、そこ。
おかしい。なんか、読んでないつもりの時の方が多かったりとか、読んでるつもりもそうでもないとか、いろいろ。
きっと、これは同じ。
これは分かんない、これじゃ。
この13通。読んだ日は、
いなかったから、うん、その前がいなくて、うん、で、藤本ちゃんはどうしたで、準レギュラーだって、わーってなってた
やつよ。なってたから、わーって紹介したんじゃない？
一気にバーって読んだから。
一気にバーっと。
じゃあ私のおかげで読めてんじゃん。
いやいやいやいやいや。じゃああなたのおかげで読めてんじゃん。
でしょ？
いや、前の月にいなかったからってことだよね。
え、じゃあ2ヶ月分ってこと？
でね、多分ね、その時にね、焼肉のあれとか
をもうすごいいっぱい書いたのに、藤本ちゃんいないから全部書い
てる。焼肉じゃない。唐揚げの人になったんだよ、みたいなね。あれが全部ボツ。
そうだ、ボツになったんだ。
思い出した。いろいろ思い出せ
る。藤本ちゃんの政治家もね、大変だ。今月いたの？
今聞きながらなってるよ。
肉の話来月に回したのに、みたいになってるかもしれないね。
来月になるかもしれないしね。
ねえ、ねえ、ね
え。肉の話したら今月のうち送っとけ、みたいな。なって、こうね、毎月増えるとかね、あるかもしれない。
はい、ちょっともう一つ前に、一応こちらの人も紹介しとこうかな。はい。人間計算機さんですね。
はい。
こっちは岡崎先生、ならじわ。
ならじわ。いないよ。
おーい、ラバちゃんちょっと
大丈夫だよ、ちゃんと触れてるから。
今回のテーマがダメ出しという、この人にふさわしいメールですよね。藤本ちゃん、こんばんは。
おいこんばんはちょっと
なんでこっちがこう、ナルラジアでこんばんはなんでしょう。
よくわかんないけど。
はい。正直ダメ出しという過去の放送に類の見ない無茶ぶりなテーマに何を言われるかビビりながら考えているんですが、
うん、こっちだよそれ
ダメ出しだからね、う
ん、で手始めに藤本ちゃんから、
おい、
以前にもありましたが番組を暴走させている一番の要因ですよね。みんなのメールが読めません。ほら、ちゃんとやっぱりリスナーさんもそう思って
る。だから今までさっきの話を聞いて、そこは皆さん考え直してくださいよ、うん、私が暴走してたとしても、私のせいでメールが読めないわけじゃない
暴走してたことは認める
してたとしてもよ、もしもね
そこは受け入れたことにびっくりした。
うん、ね、私もびっくりした。うん、どうするなと。
そこは否定そうだった
と、ね、で、はい、あとは、こちゃんと岡崎先生ですが、
はい、
恋愛のダメ出しはリア充の方がしてくれると思いますので、その他
で、みんな言ってるよ、
ね、なんか
リア充どこにいんの？
恋愛の、
まだ読んでないじゃない。
これからか。
そう、お二方は両方に言えるのですが、ロルラジ1回目を最近聞き始めました。もう一回聞いたってことかね、うん、そしたらあることに気がついてしまいました。それは愛のない割愛が増えたことです。まさに字の通り愛を裂かれました。無知じゃなく飴の愛をください。
最近みんな
届かなくなってきたのかな。
厳しいってこと？ってこと？
私たちの愛が、
ね、
届かなくなってきたの？
好きだからあれなのよ。
行き過ぎちゃったんじゃない？愛が。
行き過ぎちゃった。
ちょっと戻ればいいんじゃない？
じゃあ、割愛しないで行くってこと？
割愛されるのが嫌だってことなのかな？
こんなに書いたのに、こんなにざっくりってことじゃなくて。
そこに愛を感じないってこと？
そっか。
ねえ、じゃあそんなにでも割愛はしてないよね。
そんな愛はありますよ、常に。
そう、愛はあるよ、うん。ちゃんと確認してくださいね。ありがとうございます。でね、
なんだ今の愛あった？ね、あった？本当にあったの？
の？
まだまだいっぱい来てるんです、テーマが。
そう。でね、あの、次のはちょっとその恋愛について編なんですけども。
ああ、なるほど。
はい。これをぜひちょっと読んでいただきたいんですが。
はい。じゃあ行きますよ。
はいよ。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。アサバーです。
はい。
藤原さんの恋愛相談の件ですが、お察しの通りゴールデンウィーク前頃にスカイプで直接お話ししたことがあります。
ほう。
藤原さん、実はお便りの後、相手の方と会ってないんですよ、と弱気な藤原さんに僕は言ってやりました。
うん。
ダメですよ、ここでネタバレしちゃう、報告はナルラジでお願いします。
おかしいよね。お仲介されてるけど、
私たち直に話してたんだ。直で聞いてもいいんじゃない。
番組で多分こう言ったように、もう朝晩さんとかリアルな人に相談してると思うし、相談した方がいいよみたいなね。
相談した結果こうなった。
何言ってんですか。
お互いにしてください。もう押し問答してる状態。
ナルラジしたら僕もメールを書きますって。
そういうこと。ここ通さないと
大変だ。時間かかる。1ヶ月かかる。
で、まあ確かに僕はナルラジの中ではリア充側の人間かもしれませんが、専門は今流行りの年の差婚なので、藤原さんの相手が10歳以上年下ならいいアドバイスができるかもしれません。というわけで今回はビビンブ君にバトンを渡そうと思います。
リア充同士でバトンを渡し合ってるの。なんだこれ。
それから今月のテーマ、恋愛に関するダメ出しに関してですが、
はい、
恋愛は運やタイミングだと思います、
うんうん、
僕の場合はたまたまタイミングに恵まれただけで、ダメ出しをするほどの要点は見当たりません。
こういうのよく言うよ ね。普通にうまくいってる人はね。
そうそう。まあ、いずれにせよ芸能界でも結婚はしたもののあっという間に離婚しちゃったなんて話はよく聞きますので、ご利用は計画的に。慌てない慌てない、一休み一休みだと思います。それでは。
だって聖子ちゃんが結婚したのよ、また、
うん、
え、本当？こんなにワーワー言って
る。すごいよ、テレビワイドショーすごいやってたじゃん。
全然見てないワイドショー。
すごい。
ワイドショー見てないから
だ。本当になんかもう愛がね、あ、やっぱり恋はしてなきゃいけないね、ずっとって思った。綺麗になるよ。
あ、そう。後でちょっとヤフーニュースでも見てみる
よ。お願いします。
もう今いっぱい聞きたいけど、ま
あ、今ラジオ
で、ね、今ね、藤原さんモードになったからね。じゃあ、バトンタッチされたこのビビンブ君とかユンブさんとか。
そうだ
よ。じゃあ、バトンタッチされたビビンブさんいきますか。こっちゃん、藤本、あ、違った。こっちゃん、岡崎さん、藤本ちゃん。ん？藤本ちゃん？今月はいない回でしたっけ？
ちょっと、
まあ、いっか。ナルラジは。
おい！ナルラジは。
家の PC がダメになったので、急遽、会社の PC からメール。
大丈夫？
大丈夫ビビンブさん。
ちょっと
大丈夫かな。はい、さて今回の、某藤原さんの件について、
はい、
それとなく妻に聞いてみたところ、
これが聞きたかったんですよ。
結果は諦めた方がいいとのことでした。
女性陣は同じ意見ですかね。
お三方と意見が一緒だったことに驚きを隠しきれず。
おい！
というのは嘘ですが、あのメール内容を聞いていて自分も難しいなと思いました。自分が同じ立場だった場合フェードアウトしていく感じですかね。うん、恋愛って難しい。そしてついでなので今回のテーマ3人へのダメ出しを書きたいと思います。
ついで
です。テーマが、
はい、
といっても普通のダメ出しは他のリスナーさんがされると思うので、
何このみんなの
自分は恋愛面というか、妻がテレビを見ていてふとつぶやいたことをお三方に伝えようかと。
おほいほい。
テレビでビアガーデンが取り上げられ女子会が行われている様を見た妻、
はい、
そこでつぶやいたことを要約すると、うん、最近の女性は社会で活躍するようになり、自分の好きなことができる時間もお金もできたから家庭に入るのが億劫になってそうだな、とのことです。あくまでも一意見ですが、なんとなくなるほどなと納得してしまいました。
今ここ二人もはーって言って
た。たまにですがイベントで若い男女に会う機会があるのですが、なんだかみんな楽しそうで今の時間を本当に大切にしているなっていうのが伝わるので、最近はそういう考えの人もいるんだろうなと思いました。もちろんみんながそうだとは思いませんし、お三方に当てはまっているとは思ってません。ただそういう見解も、あ、見方もあるんだなぁと、妻の言葉を女性の一意見としてお三方の参考までに今回のテーマ当てに送ってみました。あれ？なんかダメ出しではない気がするぞ。
いや、
まあたまにはこんなメールでもいいですよね。来月は藤本ちゃんがいる回だからいっぱいいじるぞ。
おーい！おーい！
いない想定になって
た。ちょっと、
いるいる言ってますね。
そう、あのね、いますか？ から。
あ、なるほどね。でも、わかる、うん、わかるのはわかりますよ、うん。別に家庭に入るのが億劫とかじゃないけど、
そう。
今楽しいわ、今楽しい
わ。激しく楽しいもんね。やばいよね。
このなんか自由さというか、
ね、満たされてるよね。
いろんなものが自由になるし。
そう、だから、ま、逆に結婚してる友達とかを見ると、あ、ちょっと早く帰んなきゃとか、
子供の面倒があるとか、
お迎えがとか、
から
そうそうっていうのがある、うん、あると、まあ、今までみたいに遊べなくなるんだなって。
とは思うね。
今ね、まるで大学生みたいな日々を送ってるもんね。ちょっとね。
あのね、遅かったんじゃない？
あれ？
こうなるのが。こうなるのが。本当は大学生とか、なんか若い頃に、こうなるべきだったのに、今ちょっとなんか学生気分を楽しんでるから。
勉強もしてないのに？
勉強してるよ。日々勉強だよ。
毎日の勉強だよ。
人生の勉強
だよ。人生の勉強。そっかそっか。
そうそう。だからかなっていう感じはしますよね。
ね、確かにね。遊び歩いてるもんな。
でも、なんかすごいずっしりきました。しんみりこう、じわじわじわって。
ダメ出しだったんだな。
あ、これダメ出しだった？
だから、それに対して、どう思うかは自分たち次第だけれども、っていう要因ではあるんじゃないですかって言われると、確かにって。
え、じゃあ何？これはどうしたらいいの？楽しくなくならなきゃダメってこと？
いや、だから恋愛が大事になる方たちもどんどんいるでしょうし、うん、今が楽しくて恋愛よりもみんなといたりとか、遊んだりするのがいいと思ってる人は、そのまま貫いてってもいいんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
っていう。まあ、自分、そうしたんだったら、結婚言うなってこと？
そういうこと？
お前今楽しんだからいいんじゃんっていうこと？あれ？違う。いや、だから、その時に、ふっと来た出会いで、あと思った時には大切にしろってことじゃないですかね。その楽しい中で。
逃すなってこと？
そうそうそう。
なるほど。チャンスを逃すな。
チャンスを逃すなってことね。
ああ、そういうことね。では
い。で、もうちょっと読みたいんだけど、一回クッション置きましょうかね。うん、そして、じっくりと。
じっくりと？そう？
そうですか？あ、じゃあ、いろいろ話題になってる藤原さんについてた、と藤原さんからも来てるので、ぜひぜひお楽しみに。はい。報告したいと思います。はい、ということで、
はい、
我々のね、お話よりも藤原さんの方に対してのメールがすごくいっぱい来ているんですけれども、
はい、
この方もそうなのでご紹介したいと思います。3回目からのハイホーさんですね。
はい、ありがとうございます。
山川さん、岡崎先生、そして我らが肉姫様なるラジワ
ー、なるラジワ
ー、なぜ我らが、
うん、
3回目からのハイホーですということで、前回の藤原さんのお便りには心を締め付けられるような共感を覚え、涙なくしてはラジオ聞けませんでした。はい、確かに彼女さんから思いは伝わってきませんが、恋愛って見込みがあるから好きになるんじゃないでしょう。自分が好きだから恋愛するんじゃないですか。相手がどう思ってるかなんて関係ないです。藤原さんが納得するまでガンガン行きましょう。かっこ相手に迷惑のかからない範囲で、それであかんかったらまた次に行けばいいじゃないですか。後から素敵な女性がどんどん現れます。これはほんまです。でも決めるときは決めないと私みたいなおっちゃんになっちゃいますから気をつけてくださいね。藤原さんの恋愛がハッピーになることを心から祈っております。頑張れ藤原さん。3回目からの配布、なんと私たちと違って諦めたらいいじゃなく行った方がいいですよ。
まあ藤原さんが納得
するまでね。まあだから大人の意見だったね。
まあ難しいところですけどね。
ね、
相手からのこうリアクションが返ってこなかったら続けていいのか悪いのかっていうの
もね、
どこまでが OK でどこまでがダメかっていうのはなかなか見極めが
見づらい。
はい。
ね、じゃあ
そんな藤原さん、
はい、皆さんお待ちかねのその後、
その後、
これ本人からですね。
これ
はい。
ん？私たちに対するダメ出しから始まってるんですよ。
あれ？
そっからいきますよ。
はい。
はい。岡崎先生、あ、藤原さんからですよ。
はい。
うん、岡崎先生、こちゃんいらっしゃいましたら、藤本さんか、もしくは他のゲストの方、なるラジは、
なるラジは、
なるこちゃんです。まずはお三方にダメ出しというお題ですが、はい、実はこちゃんと藤本さんは、簡単です。
なんで？
こっちゃんは一人でご飯が食べられなかったり、本来は恋愛偏差値は高いです。寂しがり屋は恋愛向きだと思いますよ。
お
ー。藤本さんの肉好きも使い方次第で、焼肉食べに行きましょうと言えば食いついてくれる男性は多いですよ。私もそうですが、よく食べる女性が好きな男性も結構いますよ。
言う。
美味しく
食べっぷりがいい方が男としてもおごっちゃおうかなって思うものです。いや、これちょっとおごっちゃおうかな、大変だよ。
藤本ちゃんに怒っちゃおうかな って私10人ぐらい集めたからね。
そうそうそう。
毎年。
そうそうそう。
毎年誕生日はね、藤本ちゃんに好きなだけ肉を食べるんだって言ったら、一回大風邪をひいて全く食べられないっていう、ね。肩透かしを食らったことあります。
そういえば。半端ないからね、私のね、焼肉の食べる量。
いや、手ぐらいにしとかないと、タガを外してくれないんじゃないかなと思って。
なるほどね。
1対1で行って好きなだけ食べていいよって言ったら、いや、でもさ、
だって遠慮しちゃうみたいな。
そうだ、10人ぐらいいればね。
そうね。遠慮なく、遠慮なくいける。
本当に遠慮がないのね。
そうね。なるほど。はい。しかし、このように、お二人には、このよう、あ、お二人にはこのように恋愛向きの要素を備えていながら致命的な欠点があるのです。
何？
それは、女同士でつるみすぎる。
さっきのと一緒だ。
あれ
全部どっかでつるまれてる。
出ちゃうね。
あれ奥様からの一言みたいな。
寂しいとか、一人ではちょっとと思うのは恋愛の原動力ですが、それを同性の友人で解消できてしまうと、結局のところ、まあ一家になってしまいます。
さっきのと一緒じゃない？なんか。
そうなってしまうと、偶然ベタ惚れするような相手にでも巡り合わない限りは恋愛には踏み出せません。
なんだろう、もう結論出してる。はあ。
かくいう私も家族と住んでいる時はそんな感じでした。
一人暮らしなのに。
さて、岡崎先生に関してですが、うん、実はこっちゃんと藤本さんほどパッとは浮かびませんでした。そこで、最近読んでいる男女の恋愛に関する考え方の本を。
何その何その
本すげー。かっこ藤原は本気です。
本当だ。本当だ。
参考に考えたところ、女性の心にあると言われている安定と刺激の天秤が安定が、側に傾いているからではないかと思います。
ほう、どういうことですか？
女性は心のどこかで今の生活から連れ出してくれるような刺激を求めているのですが、それと同時に生活の安定も望んでおり、天秤がかなり刺激の方に傾かないと今の生活を捨ててもという気にならないそうです。
すごい。
そしてこれを岡崎先生に言うのは大変心苦しいのですが、猫がいけません。
よく聞くそれ。
よく聞くそれ。一人暮らしで犬や猫を飼っている女性というのは母の気持ちになってしまい、天秤が大きく安定側に傾いてしまいます。
あ、そういうことなのね。
なるほどね。
逆に猫好きの男性を引き寄せるという手段もあることはあるのですが、ご自身のうちに恋愛に踏み出せない理由があるということは自覚されると良いかと思います。
リアルダメ出しだし。
すごい超リアルダメ出しだ。
的を得て
た。そう。
いた。
何も言えない。
いた。つい最近本気で猫活やろうかなって思ってたしね。
猫活ってなんすか？
だからあの猫好きさんが猫カフェで集まって、彼氏彼女のいない人たちが。
めっちゃいいじゃないですか。
それで、こう一緒にやってる猫の話をしてるうちに、この人いいなと思う人とアドレス交換して、その後っていうのが、すっごく成功率がいいんですって。それ昔から言われてたんだけど、相変わらず、やっぱり成功率が高いお見合いというか婚活っていうところで言われてるから、本気で一回じゃあ試しに、物は試しに行ってみようかなって、ちょっと本気で思ってました。
だって、これ、だったら、それに行けば、先生の欠点と言われてるところは、
そう、猫お互いのね、
ね、なくなるわけじゃん。うちらのはなくならない。猫活じゃなくならない。
肉活？
あれでしょ、藤本ちゃんに連絡しなきゃいいってことでしょ、私。私がご飯食べられない男って。で、藤本ちゃんは、お肉食べたい、お肉食べたいって男の人にこう。
ひたすらメール送り続ける
し、
肉
食べに連れてってあげるよって言ってくれる。
人を探せってこと
でしょ？
だって、まあ、確かにね、お腹すいたって毎日メールをやり取りして、どこに行くみたいな。
してる。行かないじゃなくて、もうどこに行くっていう、もう行くことになってんのね。
もうカップルよりも合ってるからね。
そうなんだ
よ。やばいよ。確かにそれは言えてる。
だって1日のメールが藤本のり子で終わってるみたいな。他誰とも連絡してないの。藤本のり子。
確かに。確かに。
もう住んじゃえばいいみたいなね。
それは最後なの。
最後
それしちゃったら最後だよ。
一応セレクトだからやるんだ。
家から出なくなっちゃう。
そうか。
だから、うちでは絶対寝てかないもん。
あー。
朝には帰るもんね。
ここでネタが最後根が生えると思う。そうそうそうそう。ここに戻ればいいやみたいな。
そうそうそう。朝になったので帰りますみたいな感じで。
そうそう。
なるほどね。
うん、はい。っていうのが私たちへの、
はい、ちょっと山田さんから。はい、はい、なんか最終的に今までののあれをまとめてくれた。
そう、そう、総括
ダメ出しの。
してくれたダメ出しでした。
総括でございます、ね。
すげえ、
ありがとうございます。はい。ちょっとじゃあこの後どうするか私たちがやっぱり決めなきゃいけないね。ね。はい。
はい。
ありがとうございます。
で、ここからの流れで私の話に入ろうかと思います。
はい。はい、
どうします？全部読みます？う
ん、読んでみますか？割愛せずに。
いい藤原さんのすごく内面に触れますけれども。そうなんですよね。
これは
本当ですか？
言っていいのか？
なんかね。
ね、どこまでこう電波に乗せていいのか。
じゃあ読みながら。
実は私は何年か前に大失恋をしてしまったことがあるんです。
はい、
その失恋状況を書いてくださいました。うん、これはかなりきつい、
うん。そうね。
きついね。失恋でしたけれどもね。はい。それが
経て、
そうなんです、
今回の女性に。
で、はい、その間全く、自分から恋愛しようなんて気分にはなれませんでした、
うん、
そしてそういう気分で毎日過ごしていると出会いも全くないし、うん、若くて綺麗な女性と会ったりしてもほとんど目に入らないのです。
あ、気持ちが向かないんだ。
周りが気を使ってくれてあの子とかどうとか言われても自分的には全く印象に残ってないなんてことが何度もありました。確かに気分が乗らない
ですね。
乗らないね。そうなんだよね。それじゃいけないと思い直して、うん、現在出会ったのが今口説いている女性です。
うん、あったね、いきさつがね、
うん。お互いアニメや声優さんが好きということで意気投合し、
うん、
あとは以前報告したようにお食事に行ったり、うん、カラオケに行ったりしています。うん、いや、うん、同じさ、趣味がさ、
やっぱり
ね、
う
ん、
そうそう、
いいですよね、うん。そして実は昨年11月に私の方からはお付き合いしてほしいという意思は伝えてあります。
ですが、ね、
ですがその時は返事は今すぐでなくても構わないとも言ったので、うん、忘れられていなければ返事待ちの状態です、う
ん、なるほど。
いや忘れないでしょ、
うん、だから向こうが言え、どのタイミングでどう言うかっていうのが今あれなんでしょうね。
またしても6月は一度も会えていないのですが、私が2週間ほど体調を崩してしまったりしていたので、今月は仕方ないかなと思ってます、
うん。
彼女の方も手に怪我をしてしまったらしいです。
うん、
その時に可愛いメールを送ってくるんだって。
何何そうなの？
だからなかなか諦められないんですよね。
うん、
私とカラオケに行くと楽しいとか、ダイバーシティ東京に連れてってほしい、うん。どこそれどこそれ。
ダイバーシティ。あ、新しくできたお台場のなんか。
なんかあったね。
あったあった。
やっべ、トレンドスポット知らねえ。
やっぱり恋愛偏差値落ちてるよ。
落ちてる。
あれガンダムがいるとこそこじゃなかったっけ？
そうそうそうそう。
そうなの？やばい、いろんなものから取り残されてる。
おかしい、一緒にいるはずなのに、
私。おかしいね。
ダイバーシティ東京に連れてってほしいとかも言われてますし、
うん、
言われてんだったらね、
うん。
先月送ったような悩みもあるにはあるんですが、どこかできっちりけじめをつけて、うん、ダメだったらその時に次の人を探そうと思っています。それではまた来月、進歩状況を報告します。
なるほどね。
なるほどね。あ、でも、なんかあれだね。
海宝さんの言ってる。
うん、
もう自分が諦めきれなかったら、やっぱり、うん、もうずっとやっぱりそうなっちゃうし、
うん、
まだ、はっきりと彼女の方も返事をしてないってことは、彼女の中でも本当に揺れてる可能性が。
あるあるあ る,
あ,
る,
あ,
る
ありますよね。でも、これをね、そんな。
そう、そあの、連れてってほしいっていう言葉が出てるんであれば。
出てるんだったら。
なんとも言えないなぁ。
ね、なんか聞いてきた？友達にいろいろ。
そう、そう、聞いた聞いた。
何何？恋愛
偏差値高そうな友達。聞いたら、うん、諦めなくていいんじゃないみたいな。
意外な結果が。
ほう。あと、押したらって言われた。
押しが足りないってこと？
押しが足りないって。
説明したよね、全部今までのいきさつ。
いきさつ説明したよ、私の、頭の中に入ってるものはすべて。そしたら、いや、もっと押してもいいんじゃないのって言ってた。恋愛偏差値の高い私のお友達は。
私も聞いてきたの、友達、うん、
恋愛偏差値が高い友達。
すごく恋愛、でもその子は男の子だったんだけど、
うん、
その子が言うには、うん、なんかその、なんて、まあ、でもやっぱり、諦めるにはちょっと早いんじゃないかみたいなことを言ってて、
うん、
なんかその、相手の方もそんなになんか偏差値の高くない女の子なんだとしたら、
うん、
なんか心配なんじゃないのって言ってた。
心配？
まあ、まだ藤原さんが自分のことを好きなのかどうかが。
え、だって
もう言ってあるね。
言ってあるんだけど、うん、だから、その、時間が経ってるじゃん。
あ、もう一回。
そうそうそう、
ね。
だから、
返事も今言ったら変になっちゃうかも。
まだ好きかどうかが心配なところもあるんじゃないのって、不安になるじゃん、女の子って。
まあね。
言ってて。
うん、
だから、なんかそういう気はあるよ、みたいなのを、
あ、もっともっと。
そう、見せた方がいいんじゃないの？
あー、なるほどね。
言われたの。
いや、だからね、私その、ね、恋愛偏差値の高い子と話をしてた時に、私の恋愛偏差値は低いんだなって。
私も思った。
こんなに違うんだと思った。全然思い浮かばないところからの答えが返ってきて、へーと思って。
うん、そう、だからその子と私も話してた時に、うん、なんかその、あの、君もそうじゃないのみたいなことを言われたの。だから、女の子側からしてね、うん、なんか一回そういうことを言われて、うん、何日かこう、二人でなんかいろいろ言ったけど、うんうん、あの、自分から付き合いましょうっていうのは、うん、多分無理でしょって言われて。君の性格上ね。だから。
あー、なるほどね。だからもう一度、うん、あの、聞いてほしいってことだ。
そうそう。っていうのを待ってるかもしれないよ。
それが答え、あの時の答え、うん、今聞いてもいいかな、うん、みたいな感じで、促せっていうことだ、う
ん。俺にはまだ気があるよ、みたいな。
で、連れてってほしいっていうのは精一杯彼女側からの
アピールかもしれないってこと
だ。だよね。
難しい。難しい。どうしよう。全然わかんない。
可愛らしいメールの文面も、ちょっとあの、読んでいいのかどうかわかんないから、あの、ね、それこそ割愛しましたけど、これ結構あの、好きな人に言う言葉だから、
そうだよね。
で、それを私は見たときに、どっちかっていうと、あら、思わせぶりな人って思ったんだけど、うん、本当に思ってる可能性があるってこと。
あるってこと。
ねえ、うん。私だったらこんなこと絶対
言わない。
好きな人以外に
言わない。言わない。
しかももう一度、ね、まあ、好きな人にも言わないけど。
これは言わないな。
うん、
あの、ね、可愛いメールは送れない。
あー、でも私もそうかな。
あの、連れてってほしいとか、遊びに行きたいとか
言えるけど、気になるところがあるんですよねとか、行きたいなみたいなのは全然言えるけど、なんかね、
なんかこの、ほんと可愛いんだけど、このメール。もうこんなことは私は言えねえな。
確かにそうね。
言えない。
そう、だからその、私の友達が言うには、うん、その彼がまだ本当に彼女のことを諦められないんだったら、そういうのに匂わせた方がいいんじゃないのかって。だから押せってことだよね。
まあ、そうね、うん。もうはっきりと、あの、返事をください。そろそろ返事をくださいかな。
うん、
どっちか。
まだ待ってるよって、
まだ待ってるよっていうことを伝えろってことだ。
うん、
いやー、わ、
もう難しい。
もうどうしよう、私、なんかできる気がしない。
恋愛の駆け引きね。
この、よくわからなさ。なんか、
もうあの、イエスかの俺について声がはっきり出てる人じゃないと、コちゃんも気づかないってことですね。
わかんないと思う、駆け引きとかされても。え、この間まで、あれみたいな。引かれた時にね、押して引いての引いての時に、うっそーんって、なりそう。
そうだね。
常にこう、
常に押してて
くれないと。
なるほどね。
そうね。
そう。だから相手の彼女のことが本当わからないから、なんとも言えないけど、そういう考え方の人もいるよ
ってことが。すごいな、みんな。
恋愛って深い。
深いな。
深いよね。
ね。って言ってるからダメなんだよね。結構いい年齢の私たち3人がね。
難しい。
でもこのメールから行くとさ、なんかすげえまだまだなんか、
なんかね、
いけそうじゃん。会ってないけど、相当思わせぶりな空気はありますよ。
あるあるあるある。
それが離れていかないようにつなぎ止めてるのか、その彼女の中でだから本当に行ってほしいから早く早くって言われなのか、
最速なのか、ちょっとわかんないけど、
思わせてるのかわかんないですけど、
そこはね、
いやでもまあ、うん、どちらにしろあの藤原さんが納得いくまでね、
逮捕さんじゃないけど、うん、もう自分で納得いくまで、
うん、
あの、ね、迷惑にならないところで、
迷惑にならない程度で、
夜中の何時かにいいとかそういうのないね。たまにいるからね、推しが強いよ、勘違いしてるぞ、みたいな。もうね。
ねまあ今回テーマばかりで終わりました。
いや、本当だ。ね、テーマがだってちょっと盛り上がっちゃうんだよ、俺。
普通歌もいただきましたけど、はい、あの、ちゃんと入れときますんで。
はい、
で、それで来月ですよ。ここまで盛り上がっちゃったから、はい、来月どうしようかっていうのがあるんで。
ね、今回テーマのことしか話してないから、他に脱線してないから。
まあ、藤本ちゃんのその後、出し続けておいてくれてもいい。あの、藤本ちゃん枠だけのやつをね。
何それ、ダメ出しのこと？
そうそうそうそう。
いらない、いらない、そんなこと。
いつにやるかわかんないけど、うん、藤本ちゃん休みの日にやると思う。
ちょ、
ボックスを作ってくれ。
そう。
ちょっと！いらないよ！
そう。
いらないよ！
そう。
いらない。
まあ、あの、随時募集中ということで。
いらない。
来月のやつをね、
はい、
その例の、それこそ。すごい、やっぱり、
ボックスから。
これして。
はい。
弾きましょうよ。
はい。はい。
弾いちゃっていい私が。
はい。
弾いてください。じゃあ、がっつり何を言おうかっていうと、一言ボックスの中から。
テーマをね。
テーマ決めます。
ビーグさんですね。奥様は素晴らしいことをいただきました。は
い、ありがとうございます。
はい。一言お便りボックスの中からいただいて、今までで一番贅沢したなって思った時ってどんな時でしたか？何かを買った、何かを食べた、などなど教えてください。
贅沢？
贅沢か。
したなって思った。
あ、ダメダメ、今言っちゃダメ。今言っちゃダメ、今言っちゃダメ。考えるのはいいけど。
もうこれいいと思う。なんかすごいシンプルで、
そうですね。
それこそいろいろ皆さんがそれこそ買ったよ、食べたよ、とか経験したよって、お金だけじゃないじゃないですか、
贅沢。あ、そうか、気持ちの贅沢もあるもんね。
それこそ、人と会って、その人がすごい有名人でしたみたいなのと同じようなんで、これはプライスレスってことですよ、要は。
贅沢？それとも自慢？どっち？
いや、自慢というか、自慢？
自慢。だから贅沢って自慢につながらない？
まあ、そういうこともないんじゃない？
あ、そう。
全部が全部そうではないんじゃない？
あ、そうね、確かに、ね。
私別にそれに興味ないし、みたいな。
あ、あるあるある。あるあるある。確かにね。
まあ、豪華客船で世界一周してきましたったら、おー、それはみたい
な。すごいね、それは、ね。
別にやりたくないけど、すごいね。自慢ではないかもしれない。
確かにね、確かにね。
なので、
じゃあ贅沢の方ね。自分の中での贅沢。
うん。って思った時、どんな時でしたかっていうことで、それか、これから夏休みじゃない、これからしますぜ、みたいなんでもいいんじゃない？
こんな贅沢します。ああ、いいね。
してきましたでもいいんですけど、
うん、
ぜひそれをじゃあちょっとテーマにしましょうよ。
はーい。
あ、いいね。いいですね、これね。
8月。贅沢したな。
考えておきましょう。
ああ。
それか、あと1ヶ月の間に贅沢してきてください。
あ、なるほど。この1ヶ月で贅沢してこよう。
そう。
難しいな、何しようかな。どうしようかな。
まず贅沢ってなんだろうな。
自分にとっての贅沢だよね。
ね、まあ、まあ自分へのご褒美みたいなことを言う人もいる
ね。なんかこれはいつもはやらないけど、
うんうんうん、
ここまでやっちゃうよっていうのが贅沢ってこと？
ね、だからなんかすごい高級なホテルに泊まりましたよっていうのも。あるかもしれないけど。
すげえ高級な肉買ったぜとか。
そうそうそうそうそう。
それ贅沢だね。
超贅沢だよ。なるほどね。
食べたよとか、シェフにうちに来てもらいましたよとかね。
すげえな
ー！わー、すごいそれ！
超贅沢！
なるほどね、わかりやすい贅沢ですね。でも私、なんかその人その人の贅沢ってすっげえ欲しかったフィギュア買ったぜとか。
そういうのだからの、
全
然。
じゃあこの1ヶ月で贅沢しましょう。
この1ヶ月の贅沢
じゃなくて、違うよ。皆さんは
今まで、人生
で、自分で今思い浮かばなかったら、この1ヶ月の間の贅沢でもいいんじゃない？
ありました。
そうか、これからの贅沢でもいいんじゃない？ということで、じゃあ、ビビームさんのこちら採用させていただきたいと思います。
はい。
送ってください。もちろん、今日は読めなかったけど、普通おただって、普通おただって、普通おただって募集中です。
はい。サイだって。
はい。
そうです。
藤原さんからは、事後報告を聞きます。
そう
です。はい、お願いします。
解決するまできっと、その、伸ばすよ。ここまで来たらもうしょうがないよね。
そうですね。
お待ちしております。ということで、このまま、あれですかね、お知らせいっちゃいますか？
あ、そうですか？
いきますか。はいはい。
はいはい。
なんでシーンとなってんの？なんでシーンとなってんの？はい、いいですよ。話してください。
はい、じゃあ、大人の事情で、どうぞ。
大人の事情でどうぞ。
はい、
あのですね、私ですね、この度ですね、うん、リーディングドラマというのに出
ること
になりまして、なんかね、ライブ以外でね、舞台上に上がるのがなんと、
うん、
何年ぶりかも数えられないという。
そう、毎年一応ね、やってたようなイメージでしたが。
いや、全く、お芝居は、舞台上でのお芝居は、うん、多分、だいぶ、
うん
もう10年ぐらいになるかもしれないんですけど、すっげえマイク忘れて喋ってましたよね。なるかもしれないんですけども、あの舞台にやることになりました。
はい、
9月の7、8、9で、あなたが眠りにつく前にというリーディングドラマ、あ朗読劇なんですけど、うん
はい、
をやりますので、こちらの方がね、7月の14日からチケットが発売なので、
うんはい、
ぜひ、詳細は、山川琴美のこっちゃんズルームでよろしくお願いします。そしてですね、桜花戦国というゲーム、
はい。
PSP ですね。PSP のゲームが、近々出るか、もう出たかぐらいな感じなんですけど、
はいはい、
その、CM ムービーっていうのが、
はい、
YouTube にありまして、
ほう
はい。それを、その中で喋りまくっているんです、私が。
うん、ね、まあ、
まあ、役として、その PSP の CM を喋ってるんですけど、
うんうんうんうん、
はい。この間見に行ったんですけど、すっごい喋ってました。
取ったんだよね。
全部
取ったんだよね。
取りました。全部私でした。
おー。
ぜひ、それも
YouTube で。
こっちゃんズルームで。
検索ワードが。
こっちゃんズルームでに行っていただければ。
そっか、飛べるように。
管理人さんが全てアップしてくださってるので、私の情報を。
なるほど。
情報を見ていただければ、ぜひわかるので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。で、私はですね、今、ゆきねえとやってる方も、毎月毎月必ず出ております。ね、プレ、詳しく私も。
大丈夫ですか？
なんかね、まだ私の手元に実は見本紙が届いてないんで、もう5月から始まってるんですけど、4月からかな、うん、やってても半分ぐらい来てて、もうそろそろまた締め切りも来るような状況。
それは、
なんです。本です。僕です。NHK から出てますので、NHK 出版の方から出ておりますので、毎月毎月よかったら探してみてください。
月刊誌ってことですね。
月刊誌です。そちらの方のお手伝いをしていたりとか、あとはその、あれ、JCOM テレビ。
うん、
の方の、ゆきねえがやってるワンニャン大学っていうところの、なんか差し込みのイラストのお手伝いをさせていただいたりとかしております。なんか今日はこの頃漫画家っていうよりもイラストのお仕事の方が多いんですけども、それにひっくるめて T シャツアート展っていうのを一年中やっておりまして、うん、で、そちらの方は、T シャツの方がネットの方から販売されておりますので、うん、1年間ネットの中で買えますので、よかったらうちに来たら飛べるようになっていますので、
はい、
買ってください。黒田くんがいたずらした T シャツを書いておりますので、で、ワークショップ多分夏休みの間とかもいろんな各地域に行ってボランティアであったりとか、うん、ペイントアート展とかやると思いますので、うん、それも随時自分のところまだ未定なんで、
そうですね、
で急に決まっちゃうんで、人数がいるんでね、未完成でいたりいなかったりのところにこう誰か行けないかみたいなのになるんで、ぜひぜひ見ていただきたい。イラストレーターさんプロの方たちが描いてるのですごいです。やっぱり目で見た、見てほしいですね。
生原画とか
をぜひ見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして来月のテーマは、今までで一番贅沢したなって思った時、これからするぜってこと、何でもいいので送ってください
。
これに伴いテーマも募集中でございますので、
はい、こんなテーマどうですかとかね、
ぜひよろしくお
願いします。ここに一言ボックスがね、
そろそろこれなんとかしないと、
また
箱が続いてる
大会を作ってやりたいと思います。
はい、確実に入れておきますのでね、興味なかった方も安心してると危ない、
いつ読まれるか分かんないから、
そう、その時は読んじゃうからね、言っときますけどね、何通だろうが
読みます
ね、どうせ読められなかったしと思ってるとすごい目に見ますよ、
ね、ずっとその人かもしれない、
ね、そう
こんだけあるとね、
こんだけあるとね
送っといてください。
はい、
よろしくお願いします。さて、ということで今回はこの辺でお別れです。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またねー。